本日の聖書箇所をお読みいたします。本日は新約聖書ヤコブの手紙1章の5節です。ではお読みします。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神様に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ね。はい、今日はじゃあ田辺千佳子さんに、証しをしていただいて、その後分かち合いに入ります。
はい、おはようございます。ですね、今日、いろいろ、今日、どの御言葉、いろいろ探しているときにですね、今やっぱり自分の中で、いろいろ、起こっているというか、いろいろ、なんていうの、私の場合、たくさん、いっぱいインフォメーションがありすぎて、いろんな、ね、いろんな、仕事でも、家のことでも、息子の学校前、とにかくいろんなインフォメーションがありすぎて、溢れすぎて、どっちに何を、循環というか、いろいろありすぎて、どっちからこう、タックルというかな、やっていかないといけないなというか、そういうのがすごくあって、それで、今日この言葉をいただいたんですけれども、まず英語で、いろいろ読んでて、その英語の、日本規模で知恵って書いてあるんですけれども、英語での聖書箇所の wisdom っていうのは、英語では wisdom, ability to apply God's spiritual truth to your life circumstance で訳して、神の霊的な真理を、自分たちと私たちの、その人生の状況に適用する能力書いてあったんですけれども、本当にそうですね。それが今、自分にはそういうことがあって、やっぱりありすぎると、本当にどれが正しいかというか、自分でやっぱりどれが正しいかという、祈るんですけれども、やっぱりありすぎて、それをどうやってその神様からのドレクションとしていくのが、今やっぱり難しいんですけど、どっちもどうしようってがあって。やっぱりこう、試練に直面するときに、私たちは何をすべきかについて、その知恵を、かけることが足りないことになる、なります。で、試練はどのように行動し、どのように対応するかを決断することを求めます。で、私たちは試練に直面するときに、神の知恵をしようとしてます。で、本当にこう書いてるのは簡単なんですけれども、やっぱりこう、そうですね、やっぱりまた戻るんですけど、たくさんあると、神様どれをどっちに何かしていいのかっていう、でもやっぱりそこをやっぱり神様に委ねないと、その知恵をください。で、神様はどの、なんて言うんだろう、どの、状況でも神様は聞いてくださる。神様は私たちの状況も知っている方だから、何でもぶち明けることができるっていうことだと思います、ここは。で、この、ね、その、このヤコブの地の語は、これらの、その聖書箇所は、本当に私たちが必要な、その、wisdom とか知恵を神に求めるように教えてくださって、で、そうすれば、本当に私たちの必要な知恵が与えられると約束されてるって書いてあります。で、この神様というか、この試練のテストに合格するためには、神様のそのウィズダムというか知恵が必要だと、こう読んで、書いてありました。で、それでも神様が知恵を与えてくださるという約束には、その条件があると書いてあります。で、それが私たちがその信仰を持って神様に本当にその知恵をくださいということを、私たちから神様に求めないといけない。ただ神様からこうくれる、それをくださるんじゃなくて、私たちが常にそれを神様に求めるっていうことが、すごく今日のこの聖書箇所の重要さとか、そうだと思います。で、英語のいろいろ読んでて、例がすごく簡単な例なんですけれども、なんて言うんでしょう、機械とか買うじゃないですか、コンピューターとかね、 まあ、電話もそう、なんか携帯でもそうですけども、絶対なんかけなんかそういう電気製品とか買うとき、やっぱりあのウォランティーとかギャランティーとかついてくるんですね、保証書みたいな、ぜあの絶対ついてくるじゃないですか。で結局それそのね、ウォランティーっていうのはどうしてかというと、その何か壊れたら直してくれるっていうギャランティーがあるってことですよね。でそういうのがあるってことは、やっぱりそのメーカーさんがちゃんと保証してくれる。でその保証してくれることで、その会社もすごく、ああのちゃんと直してくれる、ちゃんとあの壊れても直してくれるっていう、あの何か確信というか、そういうのがあるから、そういうのがある、その会社のためにもすごく、まあ、いいことですよね。だからそれを私たちの生活、その神様にそのなんかあの例としてやると、そのなんていうんだろう、あのその神様は私たちを作られた方ですよね。だから私たちが本当に神様が私たちを作ってくれたということであって、で神様はその保証人じゃないけど、絶対その何があっても神様がそれを直し、なんかフィックスっていうか、私たちのはいい方向に、まあいろいろあっても、まあいい方向にこう直してくれるっていうか、ってくれる保証っていうか、それが神様が私たちにあのくれたんだっていうことと、あの私はそう思っています。だから本当にそうですね、私たちは神様からのクリエーションとか、本当に作られたもので考えるとそうだなとあの思いました。うん、で本当にあのまた戻るんですけど、この聖書箇所は本当にその私たちの試練と神の知恵がすごく重要だと。で神の知恵は本当にそれ私たちが常に求めるということ。でその求めるというのがすごく難しいんですけど、それはやっぱり神様が、私たちが神様にそれをぶつける、何でもいいからあのまあ隠すというか、まあ、別にもう隠さなくても知ってることですけど、やっぱり神様に全部求めるっていうことですよね。でそれでそこから少しあのなんか私たちがその一つ一つの試練を乗り越えてから、その知恵が与えられる。でまたその知恵を追って、もっともっとそれがね、次のことに対してつながってくるんだなと思いました。だから今もそういうあの、ね、いろんな私情報がいっぱいありすぎて、あのね、どれがいいか悪いか分かんないですけれども、やっぱりそれを全部神様に、まあ、ぶつけて、いっぺんにこうあのドレクションというか、ね、なんかやっぱりドレクションって一つしかないじゃないですか、まあ、いっぱいあっても結局一つなので、だからそのいっぱいありながら、そのいっぱいこういっぱいのドレクションをあの望むんじゃなくて、ちゃんとその一歩一歩あのまあね、解決というか、何かちゃんとその乗り越えられるようにと私は、はい、思ってます。以上です。
はい、ありがとうございます。毎回この人が喋るときは私はフォローしにくいんですけど、毎回それ言ってますけれども、まあちょっと個人的な証ですけれども、まあ忙しいわけですよ、ね、あの今ちょうどこの時期いろいろと、はい、あの泊まり客も2週間以上来てるし、今後どうするかっていうのもいろいろあるし、まあ会社で仕事のことも忙しい時期だし、で一瞬ああ次の当番だなと思った時に、忙しいのを知ってるから誰か他の人に代わってもらおうかっていうのをオファー仕掛けたんだけど、忙しいのはみんなそうやからね。それに忙しい時にこそ自分が直接御言葉に触れるってのは大事かなと思って、ちょっとしたあの上から目線の親心で、まあいいや予定通りにしちゃおうとか思ったというのが正直あります。はい、知恵っていうのはね、自分も何度かあの話題に出してますけれども。まあ、聖書読んでると、イエス・キリストこそが父なる神の究極の知恵っていうのはありますよね。そういう書き方もして、パウロだったかちょっと覚え、コリントかどっかだったかもしれない、ちょっと覚えてないですけど、要するにイエスというのは 本来神っていうともうわけわかんない存在なわけじゃないですか、人間の頭の中には。もう大きすぎて。それをわざわざ人間にのレベルに合わせて分かりやすくした存在になってくれたというのがイエスで、それもうちらよりも下で、下っていうのはおかしいんだけど、まあ我々に仕えるような感じで、さらには十字架にかかってくださって、まあ、復活したっていう全ての流れが、神様からしたらこれでもお前ら自分のこと分かんないのかっていうふうに示されたような存在だと思うんですね、イエスっていうのは。そういう意味で本当に神様、父なる神様によるもう一番大きな知恵っていう存在だというふうに、まあ、聖書を読んだらそういう解釈ができると思います。で、これもう一つのよく自分が言ってることですけど、知識と知恵の違いですよね。知識っていうのは自分の役に立つかどうか関係なくても物事を知ってたら知識なわけですよね。でもそれをちゃんと自分の人生のプラスになるように糧として消化できてるかどうかっていうのは知恵。だからイエス様の十字架の話、復活の話は知ってても、知ってるだけだと知識にしかならないけど、それをちゃんと自分のものとして生きてるかっていう、そこで知識と知恵の、分かれ目が出ると思うんですよね。だから knowledge と wisdom の違いね。knowledge っていうのは知識だけど、知恵というのは wisdom ですね。で、もっとその一歩手前なのがただの情報なわけですよ。今は知識としての価値がない情報にあふれてる中で、それで我々は混乱させられてんだけど、それをちゃんとした知識として持ってるか、さらにその与えられてもらった知識を自分にとっての知恵になってるかどうかっていうのは、すごいおそらく昔以上に、数十年前以上に、そういうちゃんと吟味するっていうかね、ちゃんとそういうことを求められてる時代なのかもしれないと思いながら、だからこの混乱してる中でやっぱり最終的に神様に戻るっていうのがうちらに与えられた知恵なのかなと思いました。その知恵というのが、知恵の欠けた人にいろんな種類の知恵があるのをここで言ってんだろうけど、ヤコブが言ってんだけど、やっぱりさっきの話に戻すと、イエス様を求めるっていうことにも通じるかなと思います。いろんな神様から与えられる知恵はたくさんあるけど、やっぱりイエス様に戻る。で、これも何度も言ってますけどね。知恵というのは何かを知ることの恵みという意味だろうけど、アーサー・ホランド先生が言うのは、恵みを知るというのが知恵だっていう、まあ、こじつけみたいなところがあるんですけど、でも、まあ、そういう考え方っていうのは面白いなと思う。で、恵みっていうのは、あの人はもっと面白いなと思ったのは、恵みというのは、漢字を見ると十字架を思うことが恵みだってね、十の下に思うって書くじゃん。これもちょっとこじつけなんだけど、でも、そういうような捉え方するのも面白いかなと思って聞いてました。はい、ちょっと、いや、そんな感じですけれども、皆さんの方で思ったことあれば分かち合ってください。
私なんかさ、すごいさ、多分人よりもさ、理解力遅いタイプの人だったんだけど、だからこういうの見てさ、読むとさ、なんか知恵がない神様がね、それで何かこう質問するとね、まだ分かってないの？っていうふうな感じの反応をされることっていっぱいあったんだけどね、だからこれね、ね、惜しみなくとがめなくてお与えになるっていう神様って、そうだったんだと思ってね、めっちゃ安心したっていう感じ
はい、ありがとうございます。
神様から与えられる知恵っていうので、またいつもの自分を思い返すときに、やはり感情でいつも神様にぶつけたり祈ったりはするんですけども、そこ止まりで、いつもなんかその知恵を与えられるのを待つ。神様からの返答をいただくのを、神様によっての、今後どうすればいいかっていう答えとか知恵を待つっていうのが、すごく、いつも私はなんかこう、エモーショナルな人間なので、すごくもう、そこだけぶつけるだけぶつけて待てなくて、いつも同じことを繰り返して、もうどうなってるんですかみたいな感じなんですけども、今のヒッサさんが言われた、忙しい時ほど静まって、その御言葉に触れるっていうのが、本当になんかこう、いつもできてないなって、 前回ニューヨークに行った時に宮内先生とこういうお話をして、マリさん、祈ってるんですって、私祈ってるんですけどみたいなことを言って、先生が言われたのが、マリさん、神様からの返答はどこからもらってますかって聞かれて、みたいな感じで言ったら、聖書は読まれてますかって言われて、読んでませんって言ってるんですよ、私。たまには広げるけども、毎日毎日神様と時間をとって向き合ってデボーションをするっていうような時間をとってなくて、文句とか感情をぶつけはするけれども、祈りはするけれども、聖書を広げて静まって神様と対面で会話するっていうのを、いつもそれからも、それを言われてからもしてないんですけど、たまには広げますけども、向き合う、真摯に向き合う、神様だけに心を向けて耳を傾けるっていうことをしてなくて、ちょっと毎回毎回忙しい忙しいで、日々過ぎ去っていっているので、本当に知恵が与えられるには時間と忍耐、そして本当にディボーションっていうぐらいだから、全て心を、自分の心とか持ってるもの全てを神様に向かっていかないといけないんだなって、今日の箇所で思いました。はい。
ありがとうございます。自分もね、マリさんと同じで、全然聖書読まなかったんですよ。全然じゃないけど、まあ、たまに週に1回ぐらいで読むとか、思ってて。でね、神様、やっぱりね、そう、まあ、俺の場合はね、なんで読むようになったかっていうと、電車、通勤、電車の通学になったんですよ。事故にあってね、車がもうぐちゃぐちゃになって、ぐちゃぐちゃじゃないけど、まあ、使えないようになってね。で、それからですよ、私も聖書を毎日読んでる。まあ、ただ土日は読んでないかもわかんない、ひょっとしたら。読んでる。まあ、日曜日読むか。まあ、月曜日読まないのかわかんないけど。そんな感じですよ、私も。ただ聖書、やっぱりね、神様を知るって言って、やっぱり聖書からですよね、本当に。それしか見えないから、わかんないと。自分は思ったんだけど、なんかね、結構、あやさんとかね、なんかこう上げてくれんだよね、俺ね。なんでキリさんそんな信仰強くなったのとか、前言ってたじゃん。俺そんなことはないですよ。まあ、そう思われてるのは嬉しいけども、やっぱりさ、見えない神ってさ、本当に、あれ、悪いことしてさ、まあ、いろいろね、そういう中でさ、見えてたらやらないでしょ。そういうのやっぱり思ってないんですよ。ね。例えば見えててね、例えば、母親は死んだけど、母親はちょっと怖かったからね、私の。前でさ、なんか、変なことしますか？しないでしょ、やっぱり。やっぱり、見えてる見えてる、神は一緒にいるとか言ってるけどさ、やっぱりなんか悪さしてるときは、あれですよ。見えないんですよね。それはなんかわかんないんだけども、やっぱり、聖霊様が、をリジェクトしてる、拒否してるのかなとか、思ったりするんですよね。だから、そういう時でも、来てくださいと。僕は苦しい時とかあるじゃないですか。ああいう時って、なんか、まあ、これ、ヤコブの手紙最後の方で、ずっと読んでると、7章ぐらいから、苦しい時は、とかって書いてるんですよね。それは、消えちゃった。書いてますよね。試練、あ、12か。試練を耐え忍む人が幸いです。その人は敵か格者と認められ、神を愛する人々に約束された意地の命の冠をいただくからです。やっぱり試練に遭うとね、本当に なんか神様っていうのをね、真剣に思うんですよね、自分の経験からしてね。だから試練っていうのも悪くないかなって気がしました。悪くないってなんかあれだよね、軽いね、軽い、まあ与えられない方がいいけど、でも、その時こそやっぱり耐え忍び、そして神様が本当に一緒にね、その時してくれてるっていう、一緒にね、歩いてくれてるっていう、まあ、フットプリントじゃないですけどね、そう思いました。
まあ、ちかこさんとか皆さんの話を聞いてて、なんかある意味ほっとしたっていうか、自分だけじゃないんだなっていうのも嬉しかったし、あと思ったのがエレミアの29章12、あなた方が私を呼び来て、私に祈り求めるなら私は聞くとか、あと7章7、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。もう叩きなさい、そうすれば聞かれるって。やっぱり、神様を、そういう、なんか、試練に遭遇したときに、神様に求めるとか、神様に、自分の知恵に頼らずに、神様に、聞くっていう姿勢が本当に大切なんだなっていうのは、私もすごい経験を通して思ったし、だからこそ神様が私に与えられた試練だったんだなっていうのはすごく思うし、私にもその試練が与えられる前は、そんな毎日ディボーションとかしなかったし、で、この試練のおかげで、神様に近づくことができたし、その時に、私も結構うろうろしてたんですけど、神様が私を呼び寄せてくれたっていうのもすごい感謝だったし、だから、木地さんが言うように、やっぱり、たまにそういう試練を与えられると、やっぱりこう、神様に戻るっていうか、求めるっていうか、まあ、それがまあ、なんていうのかな。自分のダメなところっていうか、そういう試練が与えられないと、神様をいつもいつもこう求めてるわけじゃないっていうところは良くないなって、すごく思ってて。まあ、それから、試練があってからは、できるだけ毎日、ディボーションとか、というか神様の話を聞く。私も読む機会があまりなかったりとかして、聖書の。なので、車、会社に行く途中に、YouTube でディボーションを聞くとか、まあ、そんなことをしながら、できるだけ神の話を聞くようにはしてますけど、やっぱりそういう、なんていうのかな、うろうろしてた私でも、神様を求めれば、聞いてくださるっていうのは、本当に心広いというか、恵み深い神様だなと私は思います。
ありがとうございます。ね、これもね、何度も話したことですけど、幼い頃に両親と寝てる、同じ部屋に寝てて、札が貼ってあったんですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさいっていう箇所で、テサロニケのね、いつも喜んでいなさいっていうのは書いてなかった記憶がある。ただ単に絶えず祈りなさいじゃなくて、絶えず祈れって書いてある。それもすんごい短い一言で、親父に、父ちゃんあれなんじゃって書いてあるんだったら、いつもいつもお祈りしとけっていうことよ、つって言うから、じゃあ風呂入っとる時も便所入っとる時もか、つって、ほうよってね、そんな一言でほうよって言われても、小学校1年2年のガキに分かるわけないんですけど、今すんごい分かるんですね、それがね。まあ、もっとその便所に入っとる時もって、もっと下品な聞き方したんだけど、実際にはね。あっちやっとる時もみたいな感じで。そのさっきの車乗ってね、仕事行く時に YouTube 聞くとかのすんごいわかるっていうのが、極端な話ね、トイレに座ってる時にもそれできるわけですよ。そういう小さい短いディボーション、どっかの先生が、いろんな先生がね、YouTube とかいろんなとこでやってるわけだけど、 まあ変な、まあシャワーはさすがにね、ボリューム上げなきゃいけないから あれやけど、バスタブ使ってる人だったらバスタブ使ってる時も聞けるわけですよ。ね、そういうの。で、本当は時間見つけようと思ったら結構あるんでね、そういう10分15分の瞬間っていう、見言葉を聞く。まあさすがに目つぶってね、車運転できないからあれやけど、でも、少しでも御言葉に触れる、自分が聞く側に回るという瞬間は、我々みんな言い訳してるだけで 実は結構あると思います。だからその瞬間瞬間って大事なのかなって。時間ってね、時は金なりっていうね、英語でもタイムイズマネーっていうね、やっぱり我々は忙しいという言い訳をもとに、すごいいろんな時間も無駄にしてることもあるのかなと思ったりもするわけです。
なんか、アーサー・ホーランドで言ってなかったっけ？忙しいもなんかこう、なんだっけ？
ね、前にさ、
なんか言ってたよね。
マリさんが証の時に、忙しいという字は、心がなくなると書
ああ、
くっていうのを、
心が。
で、先週たまたま私、アーサー先生
そうだ
の
ね、
聞い
そう
て
そ
た
う。
ら、全く同じこと言ってて、やっぱり、アーサー先
な
生
く
本
な
人
る。
も先週たまたま聞いてたよ。彼が言ってたのね、同じこと。立身弁、心って意味や、あれ。で、なく
なく
なな
る
る。
か。ああ、そうか。
心をなくしてて。そう。だから、まあ、連続してそういうことを言ってくるっていう、ジョーさんも言ってたっけ？なんか他の人も言ってたよな。
それは
最
俺
近
は
立て
朝
続
に聞い
けって、
た。
まあ、マリさんが最初にあれ言ったのはずっと前やけど、でもなんか、ところどころでそういう言葉が入ってくるっていうのは、やっぱり、忙しさを言い訳に自分の心が生かされてない風に持ってっちゃってるみたいな部分があるのかなっていうね。まあ、これもう一つ言うとね、これは聖書的じゃないんだけど、ちょっと考えるという意味でね、ちょっと頭に置いていただきたいことがあります。100%賛成できることじゃないんだけど、マンハッタンにね、お客さんがいるんだけど、定期的に行ってるね、駐在員がしょっちゅう入れ替わり立ち替わりの、ある人がいろんな格言みたいなの貼ってあるわけよ、ビジネスマン向けの。ね、忙しいを連発するやつに限って仕事ができていないって書いてある。わかる？忙しいというセリフを連発するやつに限って仕事ができていないっていう。だから100%は賛成しなくていいんだけど、でもそういう場合もあるよなと思って。口に出すやつおるじゃん。忙しい、忙しい、忙しい。そればっかり言う人。だから仕事できてるかできてないかわかんないけど、特に会社内だとその可能性あるよね。忙しいを連発してると。結局物事進んでないだけじゃんっていう人も中にはいない。みんながみんなそうじゃない。でも、やっぱり、時々自分自身を見つめ直すという意味で、その言葉を思い出されるわけね。聖書とは全然関係ないんだけど、本当に何か、まあ、忙しいかどうかって別として、何かを言い訳にして、他の必要なことしてないんじゃないかとか、そういうなんか、きっかけにはなるなと思ってね、その言葉が。だから、忙しいを連発してるのはみんなそうじゃんとは限らんしね。実際忙しい人は多いわけでさ。ただ自分自身を見つめ直すのにいいきっかけかなとか思って、今分かち合ってみましたって、そんだけの話です。
私さ、なんかね、マリさんとさ、マリさんがマンハッタンに来た時に5番街のね、大きな教会にいて、それでそしたらそこをすっごい始め、マリさんが来て、入って、そしたら入ったじゃない？そしたらすっごい人で、それこそなんか忙しい感じなのね。でも、なんかすごいね、そう、中がね、気で満ち溢れているっていう感じがあってね。でね、そういうと、それで私、なんかこう、あそこを通るときに、ちょっとヒューって通っていくっていうことが、言うあってね。で、なんでかっていうと、神様がいるっていう気が、身で満ち溢れるから、そこに行ってちょっと座りたくなるとか、で、そういうふうな、そこにちょっと落ち着きたくなるとかいう、そういうのがあってね、行っていてね。で、ちょっとね、いや、なんでここってそうなんだろうとか思うんだけど、そういうふうにやって人がザワザワザワザワザワザワザワってこう、生き生きしているけれども、それを押し返すように、やっぱりね、そこで祈っている人たちもいるわけじゃない。で、そこで、やっぱり礼拝も、私も偶然行った時に礼拝が持たれてた時もあって、別な、スペイン語の礼拝とかね、そこでそれを押し返すだけの祈りとかさ、それとかこう神様に向き合う時間っていうのもさ、あって、それで、それでこの教会はこういう状態なんだと思って、だから負けてないんだなと思って。 思ったの。それでね、私、だからね、これ私の中でね、ここに来なくても私の中でそれになるんじゃないかと思って、だから私、黙想することが多くなったんだけど、だから、それで、ほら、まあ、私さ、自分の証の時にさ、結局は私のと神様しか、二人でしか心の中で残らなかったっていう話で、二人きりになってしまったっていうふうな、そっか、二人きりになってしまったから、黙想して、それで、こう、ざわざわざわざわ、いつもこう、ここあることに、とかあるけど、それをこう、自分できれいにしながら、祈ったりとか、こう神様の話を聞いたりして、それでこう静まる時を持って、なんとかその五番街に行かなくても、自分の中でそれが小さな自分の中を神殿とできて、どこでもできるようにならないかと思ってさ、でやるようにしたら、やるようにしたのね。そしたら、自分のことって一番迷うことだから、自分のことには何も役立ってないんだけれども、役立ってないんだけど、仕事をするときに、なんかそこの状態にこう、持っていくようにしたら、なんかね、こう、やっていて、こう、判断に迷ったときに、目の前に、あれ？なんか目の前に浮かぶと思って、やってね、それでそこを追いかけていくとね、あ、こういうことだったんだ、みたいな感じになることがあって、多分それって私全然、神様の知恵だと思う。だから、そういうふうにやって神様と二人だけの時間を持つようになって、それこそさっき言ってたインフォメーションがたくさんあるのを、それをこう、なんかこう、消していくっていう感じにしたら、今度知恵が訪れるようになってきたなっていうところがある。でも自分のことって一番迷うから、自分のことはわからないんですよね。
数ヶ月前に亡くなっちゃった、いつも聞いてた AM のラジオ局の、ゴスペルのラジオ局があったんだけど、その中の番組の一つの中で、言い方おかしいな、そこの番組の、一つの番組の中でね、毎回言ってたのが、Don't just go to the church, be the church っていうね、教会に行くだけじゃなくて、あなたが教会になりなさいっていう、要するに自分の中で祈りと賛美と、そして御言葉を聞くということを自分の中でできるわけ。でも、多くの人たちは教会にそれ求めちゃってるっていうのがあって。でも、自分がいつも祈ってるように、そうなるような、一人一人がそうなるのが理想で、で、そういう人たちが集まる群れが教会だったらいいなというふうに毎回祈ってるんですけど、だから、今の話のように、別に霊的に満たされたような教会だったり、そういうところも行くのもいいかもしれないけど、やっぱり、行かなきゃそれができないわけじゃないよね。一人でも十分できるっていうことですよね。本当、神の御前に静まる時間というのはすごい必要かなと思います。ちょっと今ね、それ聞いて思い出したんで付け加えただけですけど、はい、他に何かありますか？なければ最後に何か、まあ何もいいよ、祈るだけでいいもん。いやいやいや、なんかあったら何かどうぞ。
いや、やっぱり、そのね、その知識というか、その情報とかばっかりじゃなくて、やっぱりそうね、なんか知識と知恵っていう違いをちゃんと、またなんか、さっきも言ったように違うっていうのを、やっぱり、一緒じゃないんだよねと思って、その違いをやっぱり、それもやっぱ神様からいただくものだから、それをやっぱり、常に求めるっていことだなと。やっぱりそうするためには、やっぱり、心を静めて、神様との関係、自分と神様との関係を、ちゃんとして、神様にちゃんとその耳を傾けて、 神様からのその知恵を、まあ、一人一人にそうやって与えてくださるんだなと、はい、思いました。以上です。じゃあいいですか、はい、それではお願いします。神様、今日もこうして、兄弟姉妹と一緒に、分かち合う機会、そして、神様からいただいた御言葉を、みんなとシェアして、また、この1週間いますけれども、私一人一人の中の生活で神様が私たちの、場所をちゃんと守ってくださり、見てくださり、私たちが神様に、本当に常にその、知恵というかをいただく、それも私たちがこう飼育すると、私たちが神様にそれを求めないといけない、ただそのもらうんじゃなくて、私たちから求めるっていうことがすごく、大切さと、感じました。本当にいろいろありますけれども、情報とか知識だけではなく、本当に、神様のとの関係で、そこから神様からいただく、知恵というものが、今すぐじゃなくてもやっぱり常に神様が私たちのことを知ってて、私たちにそれをちゃんと、見せてくださると、ちゃんと、私たちにそれを探し出してくださるということを、信じて、本当に神様が、私たちのそばにいてくださることを感謝します。どうかちゃんと私たちの、いろんなことがあっても、ちゃんとその一歩一歩、私たちが足を、本当に、こうつまずかないようにまっすぐ一歩一歩、私たちが、あなたを求めてまっすぐ、毎日いろんな試練があっても、ちゃんと乗り越えられるよう、信じて祈ります。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。